生&発酵トークということで、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵な生き方をしていらっしゃる方を見つけては突撃インタビューを配信してきたネットラジオ番組旅をするためを始めてから、全国ラジオ女子会っていうね番組だったり、ラジオ寺子屋シーズン 1,2,3 など様々な企画でラジオ配信を続けてきましたが、昨年2023年で12年の一巡りを迎えたということで、この12年の月日を経て、その時から撒いてきた願いの種が本当に様々な実りをもたらしてくれたなということに気づいて感謝でいっぱいになったので、旅の間大変お世話になった方々に久しぶりにコンタクトを取らせていただいて、それぞれの12年の巡りと実りを振り返りながら、次の12年にも思いを馳せてみようという楽しいトークができたらなと思っています。ということで、記念すべき第1回目のゲストは何といってもこの人しかいないでしょうということで、ね、2013年のね春から16ヶ月ね、ちょっとあのイーカラ号という伝説の天ぷら油で走るキャンピングカーにちょっと乗り組員として乗り込ませていただいてですね、南は鹿児島から北はね北海道までずっとねいろんなところを旅させていただいた運転手のケンちゃんと呼んでいましたが、今は名前がシャマールに変わっている、シャーマール、はい、お招きしております、はい、ということで、どっちで呼んだらいいんだろう、うん、
シャマール、
シャマールね、
はい、最近フェルールっていうのも出てきて、
何それ
去年の9月21日かな、うん、アカシックリーディングしてもらって、
うん、
あのやっぱりね異星人だ4万2000年前に地球に入植した、
うん、
あのプレアデス連合 の、 あのバイル星っていうところから来てたみたいで、
ほうほう、
その時っていうかその人の名前がフェヌール、
フェヌール、
うん、
はは
ー、まあ、ちょっとシャマールにもなんか似てんだけどね。
シャマールはどこから来たんだっけ、その名前。
シャマールはあの悟空さん、
あー悟空さんだ、
うん、2018年の当時にちょっと、うんうん、なんかね、やらせてもらったら、まあ、100人目の前に99人目お前なれということでその時につけてもらったのがシャマ
ー。なるほど、
まあ、例によって例のごとく、まああのまあ、天の声を聞いたっていうことで、うん、シャマールだったんだけど、ウィキペディアで調べると、
うん、
アラビア語とかアラブ語であの砂漠の大砂嵐、要は街を飲み込むような嵐なんだって。風だよね、風
ね、
うん、まあそんな名前をずっと2018年当時から、お前今日からシャマールだって言われて、はいっつってその通りね生きている。
いや、
まあ、もともともうイカラ号の運転士ケンちゃんで撮ってたんだけど、
うん、
まあいいよね本名で生きてないからいいよって言われてたんだけど、
うん、
でも今日ちょっとあのお昼から芦屋のマダムが来るから、マダムは100人目にしたいんでお前99人目名前つけてあげるわって言われて、それで
うーん、
そういうあのね、なんかちょっとそういう気さつだったんだけど、まあありがたくいただいて生きてます、
うんうん、
もうそれも5年、
ね、
だったね、5年過ぎて6年目、うん、
いやー悟空さんもねちょっと他界されてしまいましたが、
ね、
悟空さんが残したものは計り知れないですね、うん、悟空さんにもインタビューしたかったな
ね、
うん、
突撃したかったよ ね、
ね、
まあ、多分聞いてんじゃないかな、
ほんとね、
うん、
いやーなんかほんとそういう意味では、ね、12年あっという間と感じるところもありつつ、
うん、
いろんなことがそれこそ始まりと終わりを繰り返し、うん、ちょっと今シャマールは何をしてるんですか。
シャマールはね、うん、実は今宮崎県の日南市、あの大道津っていう海岸から車で3分ぐらいかな、
うん、
海近なんだけど、
うん、
要はあのイカラ号でちょっといろいろ旅をさせていただいた時に、あの猿がいる島イチキっていうところなんだけど、そこにものすごく僕のハートがときめいて、
うん、
まあ、人工物がない、ね、自然な砂浜がなんかもうものすごくこう揺れ、僕の中を揺れ動かして、
うん、
いつかこのエリアにって思ってて、それで4年くらい前かな、
うん、
2020年、まあ、あのコロナが始まった夏に、うん、 北九州っていうところからこっちに拠点をちょっと増やして、それがきっかけかな。それで、お店を持つ、今はね、お店を持ってるんだけど、自分の中でずっと、まあ、12年間、こう、ね、12年間というか、こうやってきたことで、まあ、いろいろ感じることもあったし、で、その中でやっぱり自分の志、まあ、バイヌステージのフェヌールだっていうことも分かって、なんかね、もう僕、5万7000回、輪廻転生を繰り返してて2000万年生きてる生命体なんだってだからまあ地球とか銀河じゃなくてもっと大きな大宇宙的なこう志、まあ要はほら今魅力の世が出てくるとか、まあ僕らが動き始めた頃から震災の頃から言われてたけど、まあそこにね、なんか想像するために貢献する一人って思うと、たまたま自分がね、おととしぐらいからちょっと体調悪いっていうよりも、もう痛風とかになって、動けないとかね、2ヶ月足痛くてちょっと大変とかいうのもあったりして、まあ、それまでがめっちゃ健康体だったから、まあ、体質改善とか、あとまあ、若返りっていうのを、やっぱりこう、大切なもう乗り物をね、きっちりケアするために、一番簡単なのが酸素ルームだったの。それで、酸素ルーム導入して、うん、まあ、今この店舗はオーガニックカフェテリアでスタートしたんだけど、直後にもう、まあ、そっちの思想のがあって、それで導入してね、まあ、快適な睡眠を得ることができたり、まあ、いろいろと、まあ、まあ足の方もね、全然もう後遺症も何もなくて、まあ、すごいいい感じになったので、本来はね、僕たちだけじゃなくて周りの人たちに入ってもらって、それが一つの僕らのね、生活費になればいいっていうこともあったんだけど、志は酸素ルームっていうのがもう十何年研究を尽くされて、それで高濃度な酸素、要はね 1.3 気圧、水深3メートルの世界を作って、酸素をギューッと 30% ギューッと圧縮して入れることで、酸素濃度がね、なんと 35% を超えるのよ。今100年前は 26% だった酸素濃度が今 20.9% かな、もうどんどん減っていってんだって。まあ人とかね、開発とかまあいろいろなことが原因とは言われてんだけど、まあよくわかんないんだけどね。で、濃い酸素をすると、要は気圧をかけた中で濃い酸素をすると、血液の中にヘモグロビンじゃなくて直接血液に酸素が溶け込んでくれるんで、ヘモグロビンで入れない、まあ、一番細かい髪の毛の10分の1以下の毛細血管、目とかに入ってるんだけど、その毛細血管、ヘモグロビンが届かない毛細血管に酸素を届ける、で酸素と栄養素を届けるんで、実はものすごく体にいいんで、それがあまりね知れ渡ることもなく、ベッカムが足が、ね、骨折して、全治4ヶ月だったのが2ヶ月で、まあ、ワールドカップ復活できたとかね、そんなのがまあ一部のね、マスコミとかではこうあったんだけど、実際にやっぱり寝たきりの人とか多いわけじゃない。それが健康な寿命を伸ばす、健康体で寿命を伸ばすっていうことに、やっぱりこの酸素ルームの人たち、研究者たちは結構なんか頑張ってきて、一つの答えを出したのね。それが 1.3 気圧の環境を作って、酸素濃度 35% から 40%。それ以下でもそれ以上でも、やっぱりそれ以上だったら逆にね、医療機械になってしまうんで、危ないんだよね、鼓膜が破れたりとかさ、だからそういうのも含めてもうベストな、まあ、定義、まあ、結論を出して、一応そのハイパフォーマンスのものを今使ってるんだけど、要はこれに入ると睡眠が上がるとか、その質が上がるとか、体質が改善されるとか、怪我が治るとか、病気の症状、生活習慣病が治るとかね、それはそれであるんだけど、ものすごくリラックスできるので、僕の中ではね、ヨガやってもらったり、瞑想やってもらったり、 まあ、要は潜在意識にアプローチしやすい環境じゃないかと思ってて、
うん、
で、まあ、魅力の世って一人一人が自分らしく輝いて生きていって、それで社会が成り立っていくっていうのが、うん、あの僕の一つ の、 あの思いなんだけど、
うん、
そこにあの直結しそうな気がして、
うん、
要はこの中で夢とか希望だけでなくって、高い志、自分は何のために生まれて何のために生きているんだろうっていうことにを思い出すような、
うん、
そういったちょっとこうアクション、僕が今まで経験したことも含めてね、それをまあワークって言ったらおかしいけど、それを提供するっていうことにしました。
うーん
それでとりあえず夢を叶える酸素ルームっていう名前にしてね、
うん、
今動き始めてはいます。
なるほど、
まあ、そんなことで、
はい、
まあ、今やってることはそんなことですかね。あとはまあノリトとかボイアンスで、うん、あーうえーえーっていうのはまあ変わらずやって
た。
あと口笛もね、
うん、
綺麗に通るようになったり、
うん、
とかね、これをまあライフワークじゃないんだけど、これをまあ天ぷら油で走ってる時も何かこうっていう時にちょっといろいろ毎日のようにやり続けてきた、
うん、
まあ今でもね、
うん、
おかげさまで復活させてもうずっとやってるんだけど、
うん、
まあ自然とつながる自分の体を響かせて、どこでもできる、寝ててもできるっていう、
うん、
まあ一つのなんつうのかな、行って言うとおかしいんだけど、それを通してね、
うん、
でまあ酸素ルームの中で夢を、まあ、形にしていくっていう、まあ、もしくは志ができた人と一緒に3分ぐらいで海行けるんで、
うん、
裸足になって、
うん、
波打ち際でその人が自分のその志の宣言文を読む、
うん、
そして僕はその前にも後でもいいんだけど、みそぎ払いの祝詞をして、
うん、
で自分の中で、まあ、今毎日やってる一二三祝詞っていうのと、みなかの払い祝詞っていう、みなかの払いって六根清浄とか、なんか陸奥の根を清らかにするため、そしてよろずの御霊とね一つとなってなすところを願いとしてならずということなしっていう、そういう宣言をする祝詞なんだけど、
うん、
それを、まあ、やってる皆さんがやってる後ろに立ってその祝詞をあげてね、天に、届けられるようなサポートをする、まあ、これも全てね、なんかやってきたことと今ある環境と、まあ、日南にいてね、すごい海が綺麗なところにいて、うん、そこで自分の叶えたいことを空に向かって海に向かって宣言する、
うん、
それをもう、まあ、誰もいない静かな海だから、
うん、
それをサポートしたいなって、そこに向かう、まあ、行動をねすること自体が生き生きと輝くんじゃないかなって思ってるわけ、
うん、
だから本当に自分から湧き上がった、本当に心の底から湧き上がってきた、まあ、ひらめき直感をバーッと手書きで書き写してもらう、書き留めてもらって、
うん、
それをまあ酸素ルームの中でもいいし、それが終わった後、今ね実はねキャンピングカーもあってね、
い
いから分がね、うん、大きなねキャンピングカーになってきたの。
おやおや、
見える、
すごいすごい、
かなりでっかいの、イタリアのフィアットの車、
うん、わお、
で、
うん、
やっぱりディーゼルなんだけど、
うん、
7メートルあるの。
お
だからで結構ねこれ雨降ってるけど、
うん、
室内も見たい、
うん、ぜひぜひご案内ください。
やるか、いや要はこういう非日常的なものも、
うん、
みんなと一緒にプチ、まあ麹島までドライブしてね、プチトリップしながら、
うん、
非日常を楽しんでもらいたいなって、
うん、進化してる、いろんなものが
見えます
見えます、
こんな感じなんですけど、
ほほーわー、
まあ、なんか
おしゃれい、
まあ、ちょっとしたワークができるぐらいの広さがあるので、
うん、
ここでその夢を叶えるワークの あのメモ書きをしてもらうのもよし。
なるほど、ここも一つのサロンスペースですね。
そうなの、だからサロンとして、うん、まあ、例えば何か占いやりたい人、
うん、
まあ、ここでカードリーディング、ね、してもらったりとか、
うん、
まあ、そういったことも使ってもらったりしたので、
うん、
こんな感じ、
うんうんうん、
まあ、インカラボイルもだいぶ良くなったよ
ね。え、ほんとね。いや、私も久しぶりにね、去年ぐらいかな、あの、うん、また旅がしたいなって思い始めててね。そう、今までちょっとこの8年ぐらい、あの 森の整備とあのヒューマンポテンシャルラボっていうね、2つ の、
うんうんうん、
あの仕事で、いや、
関心あるよ僕も。
そう、
なんか、うん、うまく成功していけばね、どんどんどんどんね、
うんうん、でもね、一つところにちょっとこう根ざすみたいな動き方を、うん、結構長くしていたので、まあ、それはそれで夢中に、ね、うん、なってやってたから、うん、あのいいんだけど、だんだんだんだんやっぱりこうまた動きたくなってきているのを感じているから、うん、去年ぐらいからちょっとこうキャンピングカーとか調べ始めたりとかして
、うん、
いるところだけどね、うん、うん、
まあ運転できたら貸してあげたいんだけど、これね、
うん、
6速のマニュアルなんだよ。しかも左ハンドル、
うわ
これ運転手選ぶんだよね。
そうなのね、
幅も2メーター50ぐらいあるのよ、
うん、
だからちょっとね、
うん、
バックもね結構だし、その道を選ぶし ね結構ね、うん、高さはそんなにないんだけどね、
うん、
もう笑っちゃうよね、
笑っちゃうね。いや、でもなんかそういう宇宙船みたいなのを難なく乗りこなしますね、シャマールは。
あ、そう、それでね、僕ね、その、あの、フェヌールだったっていう時に、
はい、
まあ、要は、その宇宙鉄理、うん、宇宙船メロンっていうことで、やってる、その、すごい方がいらっしゃって、
うん、
その人からアカシックリーディング受けたんだけど、
うん、
で、もう君はもうかなり、行くとこまで行ってるから、龍神をつけるって言ってくれて、地球をね、うん、地球の龍神って432体あるんだけど、
うん、
それを束ねてる一番上に、
うん、
白龍っていうのがいて、
はいはい
はい、白龍、第一白龍のヘランターニさんを、
ヘランターニさん
と僕につけてくれたのよ。で、普段はね、四万十の、源流の方の、
うん、
まあ、流管って言うんだけど、なんかホラーなみたいなところに、
うん、
意識を置いてるらしいんだけど、
うん、
それはね、9月の27だったかな、
うん、
靖国神社まで行って、
ほうほう、
靖国神社の奥に池があるんだけど、
うん、
そこの池にヘランターニを前の日に飛ばして、
前の日に飛ばして、
そうそう、僕のために飛ばしてもらって、靖国神社で僕、龍神合体したの。なんかね、すごい世界だけど、
うん、
僕は全然まだ龍神さんとね、対話ができてないんだ
よ。そうなの、
もう結構何ヶ月も経つんだけど、
うん、
結構ね、対話を皆さんしててね、
うん、
イエスの通信なんだけどね、
うん、
なんかちょっとこう何、
うんうん、
そんなことってなんかみんなこう、
いやいやいや、
そんなのないよねみたいな話が僕の中に今最近いっぱい出てきてね、
うん、
でまあ、とりあえずそういう志を持つ、ね、レベル、ことまで来てるんで、守ってあげるって言われて、
うん、
見えない4メートルの球の中に僕いて、
うん、
なんかその中にいると、まあ、酸素ルームいらなくなっちゃうぐらい酸素濃度もちゃんとしてるし、まあ、要はバイ菌じゃないです、その何、風邪菌みたいなやつが入ってこないとか、
うん、
あとはね、なんか物体が飛んできて4メートルのところでポーンってこうバリアしてくれるとか、
うんうんう
ん、なんかあとはね、水、
うん、
僕はほら熱中症とかになっちゃったっていうのもある、
はいはい、
生体液を、2リットルだっけかな、なんか直接から中に入れてくれたりとか、
うん、
あと寒い時は暖房モードオンとか冷房モードオンにしたりとか、あとね、
でそれは球体の中、球体の中が冷房モードとか暖房モードがある
の、うん、あとはね、パワーモードオンになったら力、あとなんだっけ、アクティブモードだっけ、なんかそういうのをやると、
うん、
ちょっとした力が出るとか、
意外とメカニックな仕様なんですね、その球体って、
うんうん、もう完璧コンピューターなの。
ほうほう、
宇宙コンピューター、
うん、
だから宇宙の技術を使ってやってる、もう十何年前からやってるんだよね。
うん、
まあ、そこのその人になんかちょっと巡り合っちゃったもんだから、
うん、
まあ宇宙生命論で、YouTube も動画を17本ぐらい、あの15分単位の動画を上げてたりとか、あとブログを、
うん、
あの作ってるんで、まあ、かなりちょっと濃いんだけど、ものすごい量があるんだけど、うん、もう全てがね、あの理路整然としていて、
うん、
なんでこうなってるのか、最近のその地震とかね、うん、あと知る魚がなんかいっぱい浮いちゃったとかね、はい、なんでそうなってるのかとか、
うん、
まあそういう話をね出してくれてて、うん、まああとはまあ本当あまりね、公にはしにくいことなんだけど、地球の寿命がね、まあ、うん、あとどのぐらいっていうことも、うん、あのきっちり予測はできないんだけど、まあそういう状況になってきてるんで、
うん、
あの次の星に、
うん、
まあそのメシアスーツごともいけるんだけど、死んじゃったやっぱね、死んじゃったらメシアスーツで行くんだけど、あの霊体として、
うんうん、
そうじゃない生身の人間でも、
うん、
まあ行けるように今、うん、あのだいぶ進んでて、今年はその宇宙船というもの、まあ物体の宇宙船を本当に、うん、あの使うんだって、今の宇宙船全部アストラルっていう目に見えない、
うんうんうん、
あの物質で作られてて、
うん、
で今回人間の体で行くときは物質、あのグレーが乗ってきてた円盤を、
うん、
あの3万機ぐらいあるのかな、それを使うって言ってたから、
うん、
あのまあ、このヘランターニ、
うん、
キャンピングカーも貨物用も一緒に運んでくれるような、うんうん、なんかそれ、まあ、嘘のような信じられない、
うん、
まあそれはそれで
行く場所はなんかこう行く場所は決まってるというか、
うん、決まってんのよ、
うん、
あの僕はね、あったかい星バイリアっていうところを狙ってんだけど、
うん、
あの3カ所ぐらい、まあもっといっぱいあるんだけど、とりあえず3カ所ぐらい、どこにあの行くのか今ちょっと調整してる最中かな、
うん、
まあ早いとこに連れてってよって言ってる言おうとしてるのよ、まあ、まだまだちょっと
お役目が
そうで、僕は本当にね、数年前から地中海ってずっと行ってたのね、地中海に行くって、でヨット、まあ大型なヨットでクルーがいるヨットに僕がそこで住ましてもらって、まあ、地中海で生きるみたいな、まあ、次はキャンピングじゃなくてヨットのキャビンで暮らすっていうようなことを言ってたんだけど、そのね、アカシックリーディングした時に、要はあの人間って360周期で同じ誕生日に生まれてくるんだって。で僕は360、まあ今ね60超えてるけど、あのだから300年前ぐらいは、
うん、
どこに行ったんだよ、その時はまだ東京の、日本の、埼玉かなだったんだけど、その前その前その前10世前まで行くと、要は3600年前かは、うん、あのエジプトだったんだよね、カイロ。でその次がイスラエル、あのエルサレム、エルサレム、
うん、
でその前がどこどこキエフとかなんかあって、やっぱりね中東、まあ、シャマールだねみたいな、
ね、
中東からイタリアのね カッターニア、なんかあのシシリ、なんだっけ、
シシリア島、
うん、シシリア島の都市かな、
うん、
なんか地中海の中じゃん、
うん、
であとは東とか、あの、ポーランドとか、まあ、そっち系のところに、で、都合8回ぐらい。で、日本はね、まあ、前回が埼玉で、その、なんか何年か前、あの、何回目か前が広島だったりとか、
うん、
なんか、そういうのも全部分かってて、
うん、
それは、そのアカシックっていう、人が繋がってる、まあ、アストラルというか見えない、あの、電線で繋がってて、うん、地球の中から、はるか800万キロかまでがそういう層になってて、でその中の一部に僕はつながってて、いつもそこと通信しながら行ってるんだけど、地球っていうもの自体の一番遠いところが800万キロ先なんだよね、
うん、
そこを超えるとその管が切れちゃうから、そこで死んじゃうんだって。だから、まあ、今火星とかね、スペース X とかで行きたいとか言ってるけど、
うん、
800万キロ過ぎたところで多分即死しちゃうんだよって言ってた、
うん、
そういうのを皆さん、地球のね、科学ではまだ解明されてないから、まあ、月まではね近いから行けたんだという話なんだけど、まあ、そういうのとかね、 まあ、本当に宇宙の真理とか哲理を、そういうレベルのことから無重力パレットっていうものを作って、重いものも、
うん、
無重力にするっていう、そういった技術っていうのも動かしていこうって今年はしてるみたいで、
その800万キロを超えたら死んじゃうというのは、この、うん、まあ、人間としての命が即死するっていう話、それともなんかまた別の、うん、まあ、意識としては、うん、で、まあ、死ぬものじゃないじゃないですか、
うん、あの、うん、要は、まあ、当然だけど体は、うん、あの線が切れちゃうんで、
うんうん、
要はそこからあの電流が流れてきてて、
うんうん、
それで心臓が動いてるから、
うんうん、
切れると体は死んじゃう、
うんうん、
であの霊魂体はそのまま残ってるから、
うんうん、
あのまあ、ずっとそれが輪廻転生していくんだけど、
うん、
ただ、まあ、その状態になるんで、それに対してあの今地球上の人間はアプローチできないじゃん。でも霊魂体っていうこともあの含めて、あの、まあ、例えば130年間霊魂体質が生きてて、
うん、
でそのうちあの、まあ、大体皆さん平均寿命で、まあ、80と90で亡くなったら50年くらいは霊魂体のまま、
うん、
あの見えない体で生きてる。で、まあ、130年が過ぎて次の360年までの間の、230年かその間はあのその一層っていう、要はその遥か彼方にあるどこにね、
うん、
自分の位相があるかわからないけど、
うんうん、
そのつながってた先に戻ってお休みするんだって言って
る。
だから360年っていうのはなんかねものすごくね、後ろに立つ身とかその周りで本当にもう一回360の何日間かなるかわかんないけど、
うん、
その360年後の僕の誕生日は誕生日でまた出てくるってい
う、うん、
それが、まあ、真理だし。で、あの、なんかちょっと特別なお役割ができて、まあ、80年で出てくるとか、うん、30年で出てくる人も、
うんうん、
あの、いるんだけど、
うんうん、
通常はそういう周期なんだって。
なるほどね、
うん。まあ、そんなこととかね、うん、まあ、本当に物理とか、科学とか、
うん、
医療、特に医療だね、
うん。
なんで僕がこれを信じちゃったかっていうと、
はいはい、
まあ、知り合いが、もうそれの医療を少し3年4年かじってて、
うん、
酸素ブームに骨折した人が来たのよ、
うん、
あの左薬指かな、
うん、
でその人が痛いって言いながらあの来て入って、おいあのさちょっと宇宙の医療団とつながって彼女 の, あの指あの治せるんだったら治してくるのあいつったら、うん、わかりました。宇宙医療団が了解したらやりますよ、つって、
うん。
で、酸素ルームから出てきて、じゃあちょっと同意を得らないといけないんでしょうから、ちょっといろいろ話をして、OK だったらやりましょう。で、すぐに彼女はもう、藁にもすがりたい
とさ、うんうんうんうん、
やってって話して。僕は後ろでソファーでこう、あの、静かに見てたんだけど、まあ、これ嘘だよなと思いながら、そして何にも触らないんだよ。で、宇宙の医療団と、骨折どんな感じとか血管切れてるの、うん、イエスノーで答えが来る質問をずっとしてるの、ブツブツブツブツ、
うんうんうん、
あの皮膚の状態とかそういう、
うん、
でいろいろこう話をして、でまあ止血テープを貼りましょうとかなんか言いながら、止血テープっていうのもさあの見えない世界だからアストラルで止血テープを巻いた瞬間に彼女がふってなったの、
うん、
なんか寒いっていうか風が吹いた感じ、触られた感じだったんだって、うん、でそうね、ものの 4、5分で、あ、終わりましたって。で、あの要は痛いからさ、
うん、
あの地面につけられなかったんだ、
うん、
でも恐る恐るこうつけて、そしたらパッってなって、え、なんか違和感あるけど痛くないですとか言い始めてマジかよ、え、ジャンプしてよとか、ちょっと走ってよとか言ったら、ちょっと困るとか言いながら、歩いたら歩けんの、え、痛くないですとか言って。で、来た時は旦那に肩をこうやってなって、こう来てんのに、帰りは二人してこうやって歩いて帰っちゃった。だから、あの、骨はね、治るんです。つくんです。まあ、複雑骨折は難しいけど、ポキンって綺麗に折れたやつは、つくんですよ。 だからまあそれはもうあの当たり前、宇宙では常識だからって、あそうなんだっていうことでハマっちゃってさ、まあそういうこともあって、東京にもなんあの講座を受けに行ったりとか、友達に話したらみんな行きたいって言うのよ、で何人も行ったり、名古屋の公演僕が行かんたり名古屋にも2人行ったり、まあそのあの骨折した彼女の旦那とかも、もうその場で申し込んでたもんね。で、その彼自体は新聞社に勤めてんだけど、どうもやっぱり人のケアとか、そういったことに対してすごいこう、意識があって、まあ、愛機の知り合いでもあるんだけど、そういうことになんかね、関心がある人は思いっきり入っちゃう。あと、あの、ヨガやってたりとかしてる、あの、この近くの、まあ、後輩も、あのこの前一緒に東京行ったりするしね、なんかねちょっと巻き込んでます。
いやーなんかね、一緒に旅をさせてもらってた時にも感じてたけど、シャマールは割とこう囚われがねあんまりないじゃない。
そうね。
だから例えばまあこれかなって思ってやってみて、でも違うなと思ったらすぐやめるとか、なんかそういうことも、自在というか、で、何を、直感的に、まあ、信じるというか、こう、これ何かあるなと分かるみたいな。それって理屈で、ね、こう、固めた上でそれを選ぶんじゃなくて、なんか直感で、選んで、でも、それをちゃんと体験したら、それをどうするかをまた決めるみたいな。で、そこには、世間一般、一般の常識とか、こうあるべきみたいなものにほとんどとらわれてないというか、まあとらわれてた時期も昔々あったのかもしれないけど、少しぐらいは、ね、普通にこうサラリーマンしたりとか仕事をしながら家庭を持ってとかっていう頃と、またどんどんどんどんこうとらわれがね、
普通だじゃないよね。まあ、一応サラリーマンというかね、雇われたりとか、まあ、授業をしてたりとかも、やっぱり、その、まあ、理想っていうところから、自分の、その思いと、まあ、考え、脳はここにある、脳はね、アンテナになってるだけで、理想が本当は、考えてるから、要は僕ね、上から自分をコントロールしてるっていうことをずっと意識したの。サラリーマンの自分、営業マンやった時に、本当はやりたくないんだけど、この体を使ってやっちゃえって。
もう分かってたんだ。
役割を果たしてあげるみたいな。そういうなんかモードをいつもなんか感じたの。だから、その、朝4時に出社して、ほんでなんかやって、人が来る前に出かけて行って、お客さんのとこ打ち合わせ行って、んで帰ってくるか、直帰するか、もう夕方にはもう仕事しません、みたいな。そんなのが、そんなことやっちゃったりとか、それはまあ、一応枠はあるんだけど、枠を超えるというか、自分でいい解釈としてね、っていうのはね、あったから普通じゃなかったような気
も
するけど、
ね。もう最初から普通じゃなかったんだね。
まあまあ、それはまあね、後付けで、あ、そういえばそうだったな、なんて思ってはいたりとか。やっぱりもう、リリちゃんといろいろね、こう、ディスカッションしながら、こう、動きながら、いろいろ感じることもあったし、ただただ、スタートはさ、それまで忙しかった、まあ、半年先のスケジュールに追われてたとかいうのを、一回もう投げたかった。まあ、単純な、こうね、311をきっかけにっていう。で、自分は本当に何をすればいいんだろう。自分は本当にやりたいことって、で、旅をし始めた。で、単純にこう、旅をしてても面白くないから、俳優をろ過して走れるように、人にフックするため、何かとこう、つながるための、道具としてやればいいんじゃないってね、なって、で、そうやって動いてたけど、やっぱり毎日毎日今日何がやりたいって自分のハートに聞いてあげる、それはイコール一番贅沢な生き方で、それをやり続けていくと本当によく話してたと思うけど、セレンディピティじゃないけど、何のアポも取ってないけど、そのすごくスムーズというか、 想像した以上なところにこうついちゃうとか、うんうんうん、あとは何だろうね、全ては初めから完璧に、用意されていたんじゃないかなっていうね、その振り返るとね、思ったりとかね、それはやっぱりあるよね。あとはいい意味で意図を持って手放すと、それにこう映えするような、なんか新しいあのステージがパンと来て、でそれをまた自分なりに解釈して生きていく、まあ、学び、体験と学び、体験と学び、体験と学び、人との出会い別れ、人との出会い別れで、自分はなんかすごくありえないぐらい経験をしてきたのかなって思うから、いい意味でのね、さっき言われたように違うなと思ったら直感でね、手放す、まあ、手放される、もしくは手放す、で今回はもうね、僕第10フェーズに
第10フェーズほう、
まあ、リリーと話した時第3フェーズとかなんか言ってた気がする、
その時ね、その時に
今第10フェーズまで来ちゃった、
ね、私18フェーズに
ああそうなの
貼ってる場合じゃないけど、ここです
ごいじゃん、いいね、
面白い。第10フェーズってどういう、
あともうだから志を持って、その生きる、要は魅力の世を作るために、自分はどういうことで貢献できるんだろうっていうのを、やっぱり意識してね、そこに向かう、まあそのために自分が例えばやりたいこと、例えばね、ちょっと言ったけど2025年にはその過去生 で、生まれた誕生地に訪ねる、だからスタートはエジプト、そしてエルサレム行って、次はイタリア行って、次はどこどこどこどこっていうのを、まあヨットとかこういった大型のキャンピングカーとかでこう回る、そして現地のロータリアンの例会にメイクアップして、その人たちと交流して、そのメイクアップの時のタクアは、僕はそのノリとそして体を響かせるっていうことで、どういうことに味わったのか、そしてその実際の僕のノリタを聞いてもらって、皆さんはどう感じるのか、で感じる方がいらっしゃったら感想をいただきたいとか、あとは一緒にこの近くでこのノリタをあげられる自然とか景観があればお連れいただけませんかみたいな、そういう異文化の人たちの交流したいなって、まあだから日本しか回ってなかったから、次は世界を回りたいっていう、しかも地中海周辺っていうかね、
ずっと言ってる
もんね、これだったのかもって思って、で自分が本当にやりたい、でそれが酸素ルーム その皆さんに夢を、もしくは志をね、叶えてもらえる酸素ルームっていう命名をしてて、あ、じゃあ自分は何だろうなって思った時に、1年後にこうなるって、そして決めて今行動計画を立てて、まあ、行動計画にしちゃってんだよね、来るもので何とか、要は祈ると叶うっていうそのスタンスでずっと来たんだけど、今回は行動計画、自分の一番心の中にこう浮かんでくる計画を期限を切って、作っちゃおうみたいな、今回はきっちりとしたナビゲーションを自分の中に作ろうかなって思ってて、そんなね、ことをやりたい第10フェーズ突入しました。
パチパチパチパチパチ
そのためにはこの酸素ルームが、まあ、僕がいなくてもうまく回転する仕組みを作りたいし、あとはね、まあ、本当にそれで生きていければまあ、本当にどこでも行けるっていうか、そういう、まあ、もの、まあ、あとはね、まあ、いろいろ何かやりたいことを見つけて、まあ、ワークショップしてもいいし、なんていうのかな、本当にそれで自分は輝けるんだったら、輝ける自分はそういうイメージだったんで、それを目指すっていうかね、 それがたまたま、まあ、夢でもあり、それを果たすことで志にもつながるっていう、まあ、目的と目標を持たない旅をしていた男が、目的と目標を持つっていう
大事フェーズ
大事フェーズです。
ははー、
面白い。
面白いね。いや、さっきね、ちょっとその、そのお店のね、中を、このインタビューの前に少し見せていただいたじゃないですか。その時に、シャマールがずっと楽しんで、こうやってきたものが詰まった場所だなって思ったんですよ。で、例えば酸素ルームを、やるだけのお店だったらそれしかないかもしれないけど、そこに手作りの帽子があり、ね、イーカラ号に、乗せていたキッチンのセットがそこにあって調理ができ、祭壇があり、手作りの、とか、旧暦のカレンダーがあり、みたいな。その自分が心響いて、自分のこう大切な暮らしの一部になっているものたちが結構いろんな分野のものたちがこう詰まった場所。でも、なんかごちゃごちゃしてなくて、なんかこうスッキリとシャマールバイブレーションになってる、みたいな。そういうの感じて、これもあれもどれもってやるのって、なんかちょっと苦手みたいな人もいるかもしれないし、何か一つのことにね、こう、打ち込むのが、まあ、好きな人もいるかもしれないし、まあ、好きなことが何も見つからないと思って悩んでる人もいるかもしれないし、いろんなことやってるんだけど、みたいな。なんだけど、シャマールの魂の、ね、バイブレーションはそうやってこう心惹かれたものはどんなものであってもちゃんと一回それと響き合って自分のものにして、それは全部自分のエネルギーだから、そこにこう一つの場所にあってもう何の違和感もないみたいな世界観をどんどんどんどん作り続けてるんだなと思ってね。
どうも高評価ありがとう。
いやそういう場所って、いや、ただ単に気持ちいいんだなって思いながら見てたんですよね。その、なんかたくさんいろんなものがあってごちゃごちゃしてるって感じる場所もあるだろうけど、まあね、ズーム越しではあるけど、あ、すごくこう、スコーンと抜けたクリアなエネルギーの空間だなって感じた時に、あ、なんかもう、シャマールはシャマールの音を出して生きてるから、音の波的にはね。
多分そうね、朝と夕方にね、母音を発生して口笛を吹いて、ひふみのりとと港の洗いののりとをね、あげてるからね、まあ、それが一番気持ちいいんだけどね、
一つ一つね、こう、いろいろ掘れば掘るほど面白いお話聞けると思うんだけど、まあ、今回はね、この12年を振り返りながらね、それこそまあもう12年先に思いを馳せるっていうテーマは話さなくても、もう多分今ここのセレンディピティの積み重ねをしていくシャマールだと思うので、そこはあえて掘りませんけれどもね、それこそこう今ね、こうこれから地球がどうなるんだろう、これから世の中どうなるんだろうっていうことに思いを馳せている人も、全くそういうこと考えてない人も、まあいろんな人たちがこの地球上に仲良く暮らしてると思うんですけど。まあ最後にね、こう、まあこれからどんな時代が来るかわからないけど、みんなが、どんなことにチューニング合わせていたら大丈夫だよ、安心だよって言えるかなっていうところをちょっとヒントを一つもらえたら嬉しいなって思いました。
ああ、そうね、もう本当にそれぞれがいなくなっちゃうと、もう大切なものが欠けてしまうので、まず自分はとっても大切、自分がいない、自分のあるだけの、もうそのままの姿で大切な、一人だっていうのをまず、確信してもらって、で、なおかつ今度はそれをね、響かせる、もしくは輝かせる、それを見つけるっていうかね、で、見つけるために苦労もするだろうけど、過去のいろんな思いも、こう解消しないといけないと思うけども、とにかく輝く自分っていうのを自分の中でビジュアルにイメージできて、そこに挑戦していくっていうか、期限を切ってね、自分の、姿、将来の姿と対話する、自分の中に全てあるから、で、信じ切る、自分を信じ切って できるのかな、それが一番じゃない。外の世界に右往左往してると、うん、何が真実か分かんないしね、表と裏だったら、
うん、
ただただ、うん、心がね穏やかでないっていう状態になるのがもったいないと思うので、
うん、
大切な命を輝かせて、そのためにはまず自分の存在を自分が認める、そして自分が本当に輝いてるその姿がね、どこで何をやってるのかっていうのがビジュアルに見えたら、
うん、
そこに向かう、そのために、今を生きる、今日何しますか、今日何がやりたい、聞いてあげる、それしかないよね、
うん、それをこうチャレンジするのが怖いなって思う気持ちが湧いてきた人には、
あ、うん、まず怖いなって思うことを深掘りする、
うん、
ずっとずっと深掘りする、それは自分のちっちゃい時の何か寂しい思い出、辛い思い出、痛い思い出だったかもしれない、でもそれをやっぱりフォーカスしていかないとダメなので、落とし込んで落とし込んで何度も何度も、そしてそこに今の自分が過去の自分を抱きしめてあげて、いや、あの、そういうのもありだよ、大丈夫だよ、今ここにいるからそうして、あの、辛い人はもう何度も何度も同じことが出てくる、でも何度も何度もそれをしてあげることで解消するかもしれない、でそれが解消できたら次は光り輝く自分、まあ本当に自分を認めて自分を信じる、それは自分しかできないので、他人の評価とかもどうでもいいのよ、だから自分を信じる、そして自分の輝くし未来を明確にビジュアルに見る、そしてそこに向かう、そのためには自分にどうしたらいい？聞いてあげるだけ、
うん、
で、なってる自分が見えたらなるからなった自分から教わるだけよ、だから僕もバンブーピラミッド作ったり、うん、新しいキャンピングカー作ったのも夢の中で教わったことをそのままやったら、うん、え、俺こんなこと作ったことないのにできちゃうとか、もう単純、うん、人はイメージした通りになる、だから不安やきついこともあるけども、まあそれを肯定に変えて、あ、でも大丈夫って、それかな、そういう人たちにアドバイスっていうことじゃなくって、大丈夫だよって、どうしようもなかったらいるかいないか分かんないけど日南のカンソルームにお入りください。
私もそれをおすすめしたいわいるかいないか分からないっていうところもまた
ロッキーだねって、
うーん、
で、あの、シャマールのクラフトビール、あの、ご馳走しますあの、ベジお好み焼き、ベジおむそば、ベジ餃子好き
私が行こうい
つでも、まあ、いる間に、
うん、いる間にねそこがポイントですいやー、本当にね、何日前かにね、12年振り返るトークしたいんだけど話してもらえないって久しぶりにね連絡して、すぐにこういう運びになってみたいな流れの中で、最近のシャマールがどんな風にね、あの、人生を楽しんでいるのかの詳細は聞けていなかったんだけど、でも今日お話を伺ってね、もうさらにパワーアップしてるなって思ってね
バカの上塗り
どんどん、あの、すごいなと思って、でも、もしかしたらそういうシャマールにこうやって会えてお話が聞けている私もパワーアップしてるのかなっていうふうにもね、ちょっとこう感じてすごく嬉しかったりもしたし、さらにね、軽やかにというか、私本当に今年に入ってね、2024年になって、言葉にするのは難しいけど、エネルギー的に切り替わった感じがあって、うん、本当に重さがなくなって、柔らかく軽やかによりなってるっていうね、感覚があるんですよ。それが一体何に、お意味するかも、何、どこに導こうとしてるのかも、まあ全然わからないんだけど、でもこの体感覚、この響きの感じっていうのが、まあ全てなんだろうなと 思った時に、私も毎日ひふみのりとは唱えてますけど、みなかぬしの払いだっけ、それはあのやってみたいなと思いましたよ。
あ、やる、わかった。あまてらしまします、すめおみかみののたまわく、人はすなわち雨が下の御霊ものなり、すべからく静まることをつかさどるべし、心はすなわち神と神とのもとのあるじあり、我が魂を痛ましむることなかれ、この愛ゆえに目にもろもろの汚れを見て、心にもろもろの汚れを見ず、耳にもろもろの汚れを聞きて、心にもろもろの汚れを聞かず、鼻にもろもろの汚れを嗅ぎて、心にもろもろの汚れを嗅がず、口にもろもろの汚れを言いて、心にもろもろの汚れを言わず、身にもろもろの汚れを触れて、心にもろもろの汚れを触れず、心にもろもろの汚れを思いて、心にもろもろの汚れを思わず、この時に清く潔きことあり、もろもろののりは影と形のごとし、清ければ仮にも汚れることなし、こととらば上からずみな花よりぞこの身とはなる。我が身はすなわち陸奥の根清らかなり、陸奥の根清らかなるがゆえに、我が身なかぬし安らかなり、我が身なかぬし安らかなるがゆえに、雨土の神と同じなり、雨土の神と同じなるがゆえに、よろずの御霊と一つなり、よろずの御霊と一つなるがゆえに、なすところを願いとして、ならずとは言うことなし。今日も素晴らしい一日でございました。すべてをマスタープランに捧げ生き抜くことができました。シャマールの志が天意に最適に共鳴し、人類の魅力の世界を成し遂げる、そしてそれに貢献する2024年となりました。
わ
まあ、こういうのを夢を叶える、まあ、自分の夢や志ができた人を背中からこの祝詞を海に向かって、空に向かって、その人に向かって禊ぎ払いいたします。
これは日南の観光者数が3倍4倍になるんじゃないでしょうかおかしいなみたいな感じで増えるんじゃないですかねZoom のね、音声の、限界もあるんだけど、ここで聞こえる音声の奥にある 波動を受け取らせていただいたので、ちょっとね、これを聞いてくださった皆さんにも降り注いでいるんじゃないかなと思いますけれどもね。でもやっぱりリアルに叶うものはないので、ぜひ日南および地中海かもしれませんしね、どこかでリアルにいろんな人と響き合う時間を、まあこの命の続く限り、あの思い残すことない企画をこれからも、
はい、日本語のわからない人に日本語を響かせるおろかな行為させていただいて、何が起こるかの楽しみでしょうがない。
本当ね、理屈を超えたことが起きた時が一番なんかワクワクしますね。いや、そんな魔法をいっぱいこれからも起こしていきましょうということでね、あっという間でしたけども、続きはリアルでということで
遊びに来て、
実は私、鎌倉山というところに今いるんだけど、そこは龍の通り道、龍にまつわる人が毎日のように来るので、こちら方面にお越しの際は停泊していただいて、
はい、
おそらくそのでっかい車も止まると思うんで遊びに来てください。
ぜひ行きます。
ぜひぜひ。いや、今日はスーパースペシャルなお話を、バイブレーションをありがとうございました。
とんでもない。
どうぞよろしくお願いいたします、龍神様
ついてるからね。ヘランターニ、
ヘランターニなんか洋風の名前で笑っちゃうんだけどじゃあ、お名残惜しいですけれども、またお目にかかる日を楽しみにしています。
はい、祝杯をあげましょう。
あげましょう。ありがとう。